10月は秋の歓迎礼拝ということで、新しい方々をお招きしてこのように礼拝を守っていますけれども、皆様の中には今日初めてあるいは久しぶりに礼拝に来られた方もいらっしゃるかと思いますが、心から歓迎いたします。先週の朝日新聞にですね、スルーする力というテーマで3名の方たちが思い思いの考えを披露していました。まあ、スルーするっていうのはなかなか分かりにくい表現ですけれども、気にしないっていうような意味かなと思いますね。気にしないこと、気にしない力っていうことですね。まあ、最近なんだか世の中が息苦しい、何か言えば上げ足を取られ叩かれネットで炎上する、重箱の隅をつつくような言葉はスルーしてもっと自由になれないだろうか、まあ、そんなことが書いてありました。で、3名のうちの1人は、まあ、精神科のお医者さんで、片田珠美さんという方でしたけれども、こんなことをそこに、書いてあったんですね。ちょっと読んでみたいと思います。言葉の攻撃に疲れ果て心身に不調をきたす患者さんが増えています。診察していて感じるのは、ここまで激しく他人を攻撃し破壊しようとする人が世の中にはこんなにいるのかということです。患者さんの側の弱さでは片付けられない、社会の異様な風潮を感じますね。まあ、そういうふうに片田さんが語った後ですね、その攻撃的なタイプの人を5種類に分類しているんですね。攻撃的な人には5つのタイプがあります。例えば会社の会議で同僚の提案に徹底的に難癖をつけ、あらゆるへりくつを持ち出して否定し、人間の尊厳までも傷つけるような人、これは自己愛型です。己に対する過大評価があり、とにかく自分の方が上だ、優秀なんだと感じたい、それを周囲にも見せつけたい、 利得型の要素もあるかもしれません。同僚を蹴落とせばその地位を奪い取れるという計算です。ネットの世界で多いのは羨望型です。成功して幸福そうな人が我慢ならない、だから芸能人や政治家に不祥事が発覚した途端、池に落ちた犬は叩けとばかり徹底的に叩く。お店で店員を怒鳴るのは置き換え型です。本当は上司や妻に叱られて反論したいんだけれど、できないために八つ当たりする。否認型は自分にも非があるのが分かっていて、それを否定してみせるために他人を強く責め立てる。まあ、皆さんは何型でしょうか。まあ、多分当てはまると思いますけど、私はこれを読みながら、ああこういうこと当てはまるなというふうに感じました。まあ、この記事を読んでいてですね、まあ、説教の準備をしていた関係で、今日の例え話に怒りに燃えて登場する兄息子はこの5つのうちのどれに当てはまるんだろうか、まあ、そのことを考えながら読みました。いや、今お話しましたけれども、兄息子だけではなくてですね、私の中にもそうした行動があるなっていうことをこう気づかされるんですね。皆さんいかがでしょうか。本当はそういう行動に出たくない、そんな攻撃的になってしまうこと、そういうふうにしたくないんだけれども、でも実際そうになってしまう。本当はこういうふうに、こういう生き方を願ってるんだけれども、でもそういう行動なかなか取れない。まあ、今日はそうしたことを心に留めながらですね、先週に続いて放蕩息子の例え話の今日は後半部分に登場するお兄さんに焦点を当てて、ご一緒にここを読み進めていきたいと思います。まあ、少し先週のことを振り返りながら、まあ、今日初めての方もいらっしゃいますので、少しそのことを復習しながらお話していきたいと思いますが、あるところに、まあ、父親と2人の息子がいました。そのうちの弟息子の方がですね、お父さんが元気なうちにその遺産を分けてほしい、まあ、そういうふうに願い出たんですね。で、するとお父さんはその要求をすんなり受けてしまったわけです。弟息子はすべてお金に変えて遠い国に出て行って、そしてその財産すべてを使い尽くしてしまう。そしてどん底に落ちた時に彼の心に一つのことが起こるんですね。で、それは何かっていうと、聖書を見ますと我に返ったって言うんですね。何がきっかけで我に返ったか、まあ、そうやってどん底に落ちたっていうことが大きな経験になった、きっかけになったんですけども、 その愛にあふれる父親がいるその家を思い出して我に帰ったっていうふうに聖書に出てきます。でそうやってお父さんのもとに戻ってきました。今度お父さんの方ですけれども、お父さんはですね、そのもうどうしようもない息子というか、お金全部使ってしまったその息子をですね、もう大喜びで受け入れたんですね。懲らしむもせずに受け入れました。でその息子のために宴会を設けるわけですね。祝宴を設けるわけです。でそれが前回までのところですね。今日はその続きとなります。ルカの福音書の15章の25節からのところを開いて聞いていただきたいんですけども、でそこにですね、その宴会が起こっているそのところに、畑仕事を終えて、兄息子が戻ってきたんですね。26節のところを、15章の26節のところをちょっと見ていただきたいんですけども、このお兄さんは家で使えるしもべを家の外に呼び寄せて、何が起こったのかまず確認しようとしました。聞かれた方のしもべの方はですね、その出来事をかいつまんで説明し始めたんですね。27節をお読みいたします。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、父上が肥えた子牛をふられたのです。多分、この時のしもべはですね、弟さんが戻ってきましたよということをお兄さんに伝えたら、お兄さんも喜んでくれるんじゃないかと思ってですね、報告したんだと思いますね。少なくとも父親は大喜びなわけですから。ところがですね、実際しもべが一言、弟さんが帰ってこられました、そのことを伝えた途端に、それを聞いたお兄さんの顔がさーっと顔色が変わったんだと思いますね。変化した。気遣いの行き届くしもべだったと思います。普段から弟に対して、そういえばお兄さんいい思い持っていないな、そのことを思い出してですね、すぐに好意のトーンを低くして、こと投げに無事な姿で迎えたというので、父上が肥えた子牛をふふられたのです。事実だけを事務的に報告したんですね。でその結果何が起こったかというと、その報告を受けたお兄さんはもう怒って家に入ろうとしなかったと聖書に出てきます。28節、兄は自分の殻に閉じこもって、人々の喜びから距離を置いて、そして関わろうとしない、そうした無言の抵抗を父親に対して示したんですね。先日家族の危機管理っていう本を読んでいましたら、こんな話が紹介されていたんですけども、ある幼稚園でお父さんお母さんを対象にアンケート調査をしたそうですね。夫婦間の感情表現について、そういう調査をしたそうです。でその結果ですね、男の人は気をつけなくちゃいけないんですけども、夫の言葉以外の方法による怒りの表現が妻の結婚の満足度に最も否定的に働いているっていう、そういう結果が出たそうです。ふてくされて無口になって、暴力を振りったり、きちんと説明しないで怒りを表現する、そのこと自体が一番夫婦関係を悪くするっていうんですね。先ほどの五類型ではありませんけれども、怒りをどういうふうに処理するか、私たちにとって大きな問題、課題ですね。聖書に戻りますけれども、この時兄息子は怒ってふてくされて無言になりました。そこから動こうとしません。自分の殻に閉じこもるようにして、弟が戻ってきたことのそのお祝いから距離を置いて関わりを持とうとしない。自分とは関係ない、むしろお父さんに対して怒りをそういう形で表現しているわけです。抗議しているわけです。さて話は少しずれるかもしれませんけれど、皆さんはこの例え話を読まれるときに、何人かここに登場人物が出てくるんですけども、その登場人物との誰とですね、自分をこうダブらせながらここを読むでしょうかね。お父さん、父親の姿と自分を重ね合わせて読む人もいるかもしれません。やんちゃな弟息子と自分の姿がダブって読めるなって人もいるかもしれません。 私の場合はですね、特に洗礼を受けた後は、クリスチャンになった後はですね、この弟息子よりもこのお兄さんの方に共感を持って、この例え話をいつも読むように思うんですね。正直このお兄さん気の毒ですよね。今までのいきさつを知っている者にとって、この時のお祝いは本当に弟にとって必要だったんでしょうか。いや、今後の弟のことを考えるならば、なおのことそう思えませんね。弟はお父さんに対して反抗して自ら墓穴を掘ったわけですね。自業自得であります。ところが、その弟を懲らしめもせずに迎え入れて、責任も取らせずに祝宴を設けている。で、そうした父親の親父の姿というか神経を疑いたくなる。もうその甘さに我慢ならない。で、それが、この時の兄息子の怒りの原因だったと思いますね。30節を見ていただきたいと思います。ところが、あなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの寝所を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をふふっておやりになる。やっと口から出た言葉、こうやって訴えたわけですね。で、この言葉を見ますと、本当にこう収まらない怒りっていうんでしょうかね。弟に対する軽蔑、その弟を大事にしている、妬みもちらちら見えてきます。で、さらに注意深くこの言葉を読んでいきますと、お兄さんはですね、この30節で自分の弟のことを私の弟はとは言わなかった、呼ばなかったんですね。なんて言ってるかっていうと、あなたのあの息子って言ったんですね。あなたのあの息子、もう口が裂けても私の弟って言いたくなかったんだと思いますね。もう自分とは全く関係のないような、もう他人のような、人を突き放すような言い方をしているわけです。お父さんに対する怒りに加えて、この弟に対しても、もう怒りを感じていることがこの言葉からよく伝わってきますね。さて、これに対するお父さんの言葉が31節から出てきます。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。私はこの言葉を読むたびに、お父さん、神様のことをお父さんに例えて、この例え話は展開されているんですけども、そのお父さんの優しさ、それゆえに本当にやるせない思いがですね、よく伝わってくるように思いますね。もう一度31節と32節の初めに出てくるお父さんの言葉に注目したいんですけれども、ここで父親は何と言ってるでしょうか。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに見つかったのだって言ってるんですね。さっきお兄さんは弟のことを何て言いましたか。あなたのあの息子っていうふうに言いましたね。あなたのあの息子、俺とは関係ない、あなたのあの息子。多分お父さんの方は、このお兄さんの言葉に深く傷ついたと思いますね。お父さんにとってはとっても両方とも大事な子供ですね。でもお父さんはその怒りのゆえにこう言ってるんだと。怒りのゆえに激しく言葉を発してしまった兄息子に対して、32節を見ますと、お前のあの弟っていうふうに言い換えてるんですね。そういうふうに優しく投げ返してるんです。あなたのあの息子じゃなくて、お前のあの弟っていうふうに言ってるんですね。自分の方から関係を断って彼の中に閉じ込もうとする兄息子をなだめるために、祝宴の席から飛び出してきて一生懸命兄息子をなだめるお父さんの姿は、少し前までは弟を受け入れるためにお父さんは家を飛び出してたんですね。で、今度お兄さんをなだめるためにまたお父さん家を飛び出さなくちゃいけなかった。なんか弟を遠くから見つけて必死になって走り寄って、そして受け入れたあの時の真剣なお父さんの姿とこの時のお父さんの姿、重なってこないでしょうかね。ここにも先週お話しました放蕩の、そして向こう水な愛を持って お兄さんに対しても向き合っているお父さんの姿が出てくるんですね。でそれだけではありません。今日私はこの説教のタイトルにずっと求めてきた生き方っていうふうにつけたんですけども、もう一度31節と32節を見ていただきたいんですね。すると父親は言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、お前のものは全部、あ、ごめんなさい、私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか、当たり前ではないかっていう言葉を使ってるんですね。実はこのお父さんが当たり前じゃないかって言ったこの生き方を、この時兄息子は本当したかったんじゃないでしょうか。聖書に喜ぶ者とともに喜び、泣く者とともに泣きなさいって言ってるんですけども、私たちは本当は喜んでる人と一緒に喜びたいですよね。妬んでしまうんですけども、悲しむ人とともに一緒に涙を流すことができたらと思います。でそれが実は私たちが心の深いところでずっと求めている生き方なんじゃないでしょうか。先ほどの家族の危機管理っていう本の話をしましたけれども、私たちはよく怒りや憤りを感じることがありますね。私もあります。その結果暴力を振るうことはなかったとしても、ふてくされて無口になったりすることありますね。そういう悪い癖が出たりすることもあります。つまり言葉を使わずにコミュニケーションを取ることが男女問わずに意外に多いのではないか。仮に片方の人が黙ってしまったら、黙られた方の相手はですね、あ、この人怒ってるなって思いますね。なんか訴えてるなって思いますね。でもそれが伝わったとしてもですね、それを言葉で伝える努力がなければ、その関係って結構難しくなるのではないでしょうか。多分そんな時に黙ってしまう私たちも、自分が何で怒ってしまってるのか、なんでこうやって不機嫌になってしまっているのか、時々わからないで黙ったり不機嫌になったりしてしまうということありますね。トマス・ゴードンという心理学者がですね、怒りたくなった時に第一感情を見つけなさいっていうアドバイスをしていました。怒りというのは何か別の感情を経験した後に生み出される感情だからだって、まあ、その人は言うんですね。例えば人に先を越されて、人に先を越されやしないかっていう恐れがあるかもしれません。あるいは痛みとか心配とか、人の成功や幸せに対する妬みであったり、あるいは孤独を感じていたり、そうした第一感情を経験した結果、怒りの感情が私たちは引き起こされるそうですね。で、その結果本当はそういうふうにしたくないのに、別の行動を選択してしまう。本当はずっと求めている生き方があるにもかかわらず、なんかこう別の生き方、別の行動を自分は選択してしまう。ふてくされたり、無口になったり。本当は中に行って宴会、一緒に喜びたいんだけれども、でももうガンとして動こうとしない。別の生き方を選び取ってしまう。そしてそれがもう積み重なってしまって、いつの間にか自分の習慣みたいな形になってしまう。そういうことよくあるんじゃないでしょうか。先日お会いする機会があったんですけども、金棒化粧品の以前社長を務められた三谷安人さんっていうんでしょうか。現在いろんなところで、現職の時だと思います、終わりの頃だと思いますけれども、クリスチャンになられた方ですけれども、クリスチャンになったことの喜びっていうのを、いろんなところでお話をされてるんですね。で、その三谷さんがある時ですね、すごい正直だなって思ったんですけど、でもなんかどっか分かるなって思うことをおっしゃってました。現役の時代、同期の人よりも、一緒に会社に入社した人よりも、給料が100円でも多くもらえること自体が大きな喜びだったっていうふうに言うんですね。 会社の大きな会社の社長さんをなさった方が、あ、そういうことを喜びに思ったのかっていうふうに思いました。私たちも意外にそうした本当にちっぽけな勝利感を糧にして日々過ごしているってことがあるように思いますね。でも本当はそんな小さな勝利感を求めて生きる生き方が私たちがずっと求めている生き方でしょうかね。以前御言葉メールでも書かせていただいたんですけども、この説教の準備をしながらそのことを思い出しましたけども、息子の学校の先生からメールが送られてきました。皆さんよくご存知のイソップ童話のウサギとカメの話ですね。足の速いウサギが自分はカメからだいぶリードしているのを知っていて、ここらで昼寝をしても大丈夫だ、そういうふうに油断をしている際にですね、その時にカメの方が先にゴールしてしまうという、有名なお話ですね。でそのメールをくださった先生は、この競争っていうのはもうスタートする前から勝負は決まってたんだっていうふうに書いてありましたね。でその理由は、ウサギとカメが最初から見ているものが違っていた。ウサギは何を見ていたかというと、いつもカメを見ていた。でもカメはいつもゴールを見ていた。もうその違いで勝負は決まっていたんだ。ウサギの方はカメに負けたくない、カメに負けないためにカメしか見ていませんでしたね。カメがペースを落としたら、じゃあ俺もペースを落とそう、カメが急いだらちょっと急がなくちゃ、カメが基準ですね。常に会社で席を並べている隣の人が基準ですね。自分の中に基準がないんです。隣の人がどうやって行動出るかが次の自分の行動を決めるんですね。隣の人が基準です。他の人を意識し横との比べ合いの中で行動する。でも亀の方はウサギが時には早く行ったり、あるいは昼寝してるなと見えたりするんですけども、見ていたの方はそのゴールですね。亀の方は丘の上のゴールの旗を見て、もう一歩ずつ一歩ずつ自分のペースで歩みを進めていったんですね。でその先生曰く、これは大切ですね、僕もなかなかできません、ついつい他の先生と比べて行動してしまいますっていうふうに正直に書いていましたね。私はその先生から送られてきたメールを読みながら、先生の正直さに感心するとともに、なんかこう聖書のメッセージと通じるところがあるな、響き合うところがあるなって感じたんですね。でそれは人との比べ合い、それによって怒ったり、あるいは傷ついたり、なんか妬んだり、あるいは羨むような、そうした生き方、つまりウサギの生き方から解放されるためには、神のようにもっと別のものを見なくちゃいけないんじゃないか、ゴールから目を離さない、私なりの言い方をするならば生きる中心を持つということですね。隣の人がこう中心になって、隣の人の反応で右行ったり左行ったりスピード上げたり引いたりするのではなくて、私の中に中心を持つ。今私たちは新約聖書を読んでるんですけども、この新約聖書、ギリシャ語で書かれていますけれども、人間のことをよくお話します。アンスロポスって言いますね。でこれはもともとの意味は上を向くものっていう意味ですね。上を見上げて、だから神様を礼拝するものっていうことですね。神様につながるっていうことです。神様を意識するっていうことですね。以前ある人が、人生には座標軸が必要なんだっていうふうに言いました。一つのこの線だけではもう比べ合いで終わってるんですけども、そこに必ず縦軸があると自分の位置がはっきりするっていうんですね。もしそうでなければ私たちはウサギのように人との比較の中で早いとか遅いとか、それが問題になります。劣等感あるいは優越感の間をもう最初から最後まで行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりするわけです。でそれが原因で今日の放蕩息子のお兄さんのように無口になったり、自分の殻に閉じこもったり、そのようにして相手に察してほしいんだけれども、相手も鈍感というか、相手もよく分からずに、なんでこいつ黙ってんのかな、よく分からない、ですから全然通じない、自分の気持ちも満たされない。 ゴールである神様を見上げていなければ、結局人のことが気になります。その人がどう出るか、私の出方も変わってくる。でも聖書は、人に勝利することでその人の価値が決まるんじゃないんだ。あなたはもともと高価で尊いんだ。そのことを宣言するんですね。で、そのように語りかけてくださる神様から目を離さない。それが私たちの中に生きる中心を持つということですね。今日もこの後、礼拝の最後のプログラム、派遣と祝福っていうのがあって、今日ここにこの説教のアウトラインに、私がいつも読み上げる派遣の言葉をここに印刷していただいたんですね。こういう言葉です。後でもう一度私、読みますけども、平和のうちに世界へと出ていきなさい。これ読んだら帰らないでください、まだ。勇気を持ちなさい。いつも善を行うよう努めなさい。悪をもって悪に報いてはなりません。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを支え、苦しんでいる者を助けなさい。すべての人を敬いなさい。主を愛し、主に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。もう素晴らしい言葉ですね。私も時々これが歯止めになりますね。歯止めになります。なんかこう嫌なことやられたなと思ったら、よしって思うんじゃなくて、悪をもって報いてはならないって私自身が読んでるじゃないかと思ってですね、そこでこう一度一息置くわけですね。教会の方の中にはこの言葉をしおりにして聖書に挟んでいる方もいますし、また自分だけじゃなくて人の分も作って人に配っている方もいるというふうに聞いています。この言葉に表された生き方も、私たちがずっと求めている生き方なのではないでしょうか。人と比べて能力のあるように見える人を恐れたり、自分には何もないと思って傷つき、なんかこう殻に閉じこもってみたり、あるいは心配したり、その人が成功したら成功したで妬んだり不幸になったり、あるいは逆に同僚よりも100円多くもらえてるということで、そうしたちっぽけな勝利感を日々糧に過ごす。で、それは私たちがずっと求めている生き方でしょうか。そうした生き方はうさぎの生き方ですね。私、聖書はもう一つの生き方、私たちが意識してないかもしれないけれども、実は心の深いところですでに求めているもう一つの生き方を提示してるんですね。まあ、亀の生き方っていうふうには書いてこないんですけど、でも亀の生き方ですね。亀の生き方を選び取っていく必要があると思います。それは上を向くこと、周りが基準じゃなしに私たちの中に基準を持つこと、上を向くこと、神様を神様とする生き方。じゃあ上を向くことによって一体何が起こるのか、なぜそれが私たちを縛っているウサギの生き方から私たちを解放するのか、そのことを少しだけお話して終わりにしたいと思うんですけれども、もう一度31節をご覧ください。すると父親は言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。ここに出てくる子よっていう言葉に注目していただきたいんです。子よ、この子よっていう言葉に込められたその父親の気持ちというのは、父親が弟息子に対して、そしてこの兄息子に対して取っている行動の原動力になる、それがすべて含まれた言葉ですね。つまり、あなたは私にとってかけがえのない大切な人なんだっていうメッセージです。聖書を読むと、そうした神様の語りかけに気づかされますね。イエス様の眼差しの中にそうした温かさを感じますね。私たちの社会、私たちの周囲はこの逆かもしれない。私たちが生きる中心を持つ、すなわち神様を神様として生活の中にお迎えするときに、今まで何をやっても温まらなかった心の芯が温まる経験をするんですね。お金とか物とか楽しみとか、いろんなもので私たちは自分の気持ちを紛らわそうとすることがあります。もちろんそれも大事ですね。 あるいは何かを買うことを繰り返し、消費を繰り返して幸せを獲得しようとしますね。でもそれでも癒されない心の渇き、神様の愛は必ず癒しますよって約束している。アウグスチヌスっていう人がいましたね。自分の心が癒されなくて、もうありとあらゆる弟息子みたいな生活をしました。結婚の前に子供が生まれてしまいます。もう当時としては大変なことです。今も大変ですけども、当時としては大変なことですね。で、そのアウグスチヌスが神様に出会って告白っていう本を書いたんですね。で、その中で有名な言葉、人は神に向けて作られており、アンスロポスなので、人の心は神に行こうまでは安らぎがないっていうんですね。私たちはいろんなところで安らぎを求めるんだけど、もともと神様に向けて作られてるんだから、神様と出会うまでは本当の安らぎ、心の芯っていうのは温まらないんだっていうんです。パスカルって人もこんなこと言いました。人の心は神によってしか満たされない空洞が空いていて、神以外の何者をも持ってしてもそれを満たすことができない。神によってその空洞が満たされるとき、人は生きる。で、これが聖書から導き出されたメッセージですね。私たちどうしたらいいでしょうか。そうです、神様に心を向けて、もう一度、来よ、あなたは大切な人です、その語りかけを自分に向けて語られた言葉として受け取り直して、そして私たちの生活の中に、外側に基準を設けるんじゃなしに、私たちのど真ん中に神様を迎えて、そのお方を私たちの中心に据えて、そして亀の生き方、亀の生き方ですね、ウサギの生き方ではない、亀の生き方ですね、そのゴールを目指して歩んでいく、ずっと求めてきた生き方をむしろ選んでいく、他のものじゃなくてそっちを選んで歩んでいきたいというふうに願います。お祈りをいたします。